ヨハネによる福音書20章1節から18節、口語訳聖書をお読みいたします。さて、一週の初めの日に、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアが墓に行くと、墓から石が取り除けてあるのを見た。そこで走って、シモン・ペテロとイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ行って、彼らに言った。誰が主を墓から取り去りました。誰かが主を墓から取り去りました。どこへ置いたのかわかりません。そこでペトロともう一人の弟子は出かけて墓へ向かって行った。二人は一緒に走り出したが、そのもう一人の弟子の方がペトロよりも早く走って先に墓に着き、そして身をかがめてみると、雨布がそこに置いてあるのを見たが、中へは入らなかった。シモン・ペテロも続いてきて、墓の中に入った。彼は雨布がそこに置いてあるのを見たが、イエスの頭に巻いてあった布は、雨布のそばにはなくて、離れた別の場所にくるめてあった。すると先に着いたもう一人の弟子も入ってきて、これを見て信じた。しかし彼らは死人のうちからイエスがよみがえるべきことを記した聖句をまだ悟っていなかった。それから二人の弟子たちは自分の家に帰っていった。しかしマリアは墓の外に立って泣いていた。そして泣きながら身をかがめて墓の中を覗くと、白い衣を着た二人の御使いがイエスの死体の置かれていた場所に、一人は頭の方に、一人は足の方に座っているのを見た。すると彼らはマリアに、女よ、なぜ泣いているのかと言った。マリアは彼らに言った。誰かが私の主を取り去りました。そしてどこに置いたのかわからないのです。そう言って後ろを振り向くと、そこにイエスが立っておられるのを見た。しかしそれがイエスであることに気がつかなかった。イエスは女に言われた。女よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。マリアはその人が園の番人だと思って言った。もしあなたがあの方を移したのでしたら、どこへ置いたのかどうぞおっしゃってください。私がその方を引き取ります。イエスは彼女に、マリアよ、と言われた。マリアを振り返って、イエスに向かってヘブル語で、ラボーニと言った。それは先生という意味である。イエスは彼女に言われた。私に触ってはいけない。私はまだ父の身元に登っていないのだから。ただ、私の兄弟たちのところに行って、私は私の父、またあなた方の父であって、私の神、またあなた方の神であられる方の身元に登っていくと彼らに伝えなさい。マグダラのマリアは弟子たちのところに行って自分が主に会ったこと、またイエスがこれこれのことを自分に仰せになったことを報告した。アメン。本日はこの聖書箇所からなぜ泣いているのかというタイトルで西郡牧師に取り次いでいただきます。よろしくお願いいたします。
イースターの聖書箇所、今日の聖書箇所はですね、ここからメッセージを語るのが 難しいところです。なぜ泣いているのか、このヨハネの20章の1節から18節のところですけれども、これはですね、とても私は難しいなと思うところですね。私もここからお話しすることは、初めてではないだろうと思うんですけれども、イースターの日にどこからメッセージをお話ししようかと思ったときに、ここから語ろうと思うことはあまりありません。それはここで復活されたイエス様とマグダラのマリアとのやりとりがあまりにもパーソナルで、あまりにも親しくて、本当に豊かな関係だと思うからです。本当に深い信頼関係に根ざしたやりとりですね。先ほど子どもたちにお話をしたように、マリアは自分が復活されたイエス様と話しているのだということに気がつかないで話をしてました。ここにいるのがイエス様だってわからないで話をしていました。しかしここでイエス様がマリアよと呼んでくださった。それによって分かった、先生って呼ぶのです。ここではですね、ラボニというヘブル語がそのまま残っていますが、これはおそらくこのね、先生って書けばいいところをですね、これわざわざヘブル語でラボニって書いてある、それは先生という意味である。これはね、本当に生き生きとしたやり取りが本当に目に浮かぶように、このイエス様、ヨハネがね書き残したんだろうと思うんですけれども、それはですね、おそらくマリア自身が何度も何度も、私はね、イエス様が蘇られた時に、このイエス様の体がどこに行ったかは本当に分かんなくなって泣いていたの。そしてそこに誰かがいたので、あなたですか、イエス様のことを持ち去ったのはどこにあるんですかと聞いたの。そしたらその方がマリアよって呼んでくださったの。そしたらそれですぐに分かったの。それが先生だって、それがイエス様だって分かったの。それでラボニと答えた。そういうふうにマリアは証しをしていたのでありましょう。だからこのラボニはそのままヘブル語が残っている。でも本当にこれは他の人が入りにくいような、そういうやり取りですね。マリアよ、ラボニ、なんかもう本当に入りにくい、私が読んでもですね、これすごいなと思うわけでありますけれども、ここからですね、こういうことなんですよと話をするのはとても難しく感じます。美しい箇所です。素晴らしい箇所です。心に響きます。でもここからメッセージを語るというのは、とても難しい、そういうふうに思います。例えばですね、この後のトマスのところなどは毎年のようにお話をしています。なぜならば、このトマスがイエス様の手の釘跡に指を入れてみなければ、脇腹の槍の跡に手を入れてみなきゃ私は信じないよ、そう言ったのはよくわかるからです。自分を見てるかのようです。自分がいない間にみんながイエス様に会ったんだよ、他の弟子たちがイエス様本当によみがえったんだよ、トマスよみがえったんだよイエス様が、その話を聞いてですね、自分が取り残されたような気持ちになっただろうな、それはすごいよくわかる。だから毎年このトマスのとこからお話したいなと思うんです。またですね、来週はで、ね、イースターから1週間後ですので、このトマスにイエス様が現れたのは1週間後ですから、来週ちょうどお話したいと思ってるんですが、ルカによる福音書のこの24章に出てくるエマオに向かって歩いているこの2人の弟子の話も、そこにイエス様が現れたって話も、一緒にイエス様が歩いてくださったなのに気がつかない、なんでかイエス様に期待したのに、この方こそ救い主だって信じていたのに、そのために全てを捨てて従ったのに、 もうこの方のためなら何でもできるよと思ってやったのに、イエス様は十字架にかかってしまった、期待が裏切られた、がっかりだ、失望だ。そしてエルサレムを後にして、エマオに向かっていた二人、がっかりしてとぼとぼと歩いていたでありましょう。そこにイエス様が来てくださった、分かりやすいんですよ。ああ、私もそういうふうに感じる時あるなって。でもですね、このマグダラのマリアの箇所、このマグダラのマリアと復活のイエス様との出会い、これは本当に美しくて本当に素晴らしくて、お話しするの難しいなと思います。でもですね、今年はこの聖書の箇所から語るようにと導かれて、そして準備をしている中で、この中に本当に私たちが今も生きておられるイエス様、確かに今も生きていらっしゃるイエス様に親しく、イエス様と親しく歩んでいく、そのためのメッセージが込められているなと思う。ね、私も疑うとかですね、信じられないとか、そっちの方は本当に分かるよ分かるって思いがするんですけれども、だけどそれだけじゃなくて、本当にイエス様と親しく歩んでいくこの素晴らしさ、これを本当に教えられて分かちたいと思いました。なぜ泣いているのか、なぜ泣いているのか、神様は今も私たちに語っておられます。それは泣かなくていいんだよ、泣かなくていいんだよという、このメッセージが込められているなと思います。なぜ泣いているんだ、泣かなくていいんだよ、私がよみがえったんだから、イエス様がよみがえったんだから、イエス様がよみがえって今もあなたと共にいるんだから、泣かなくていいんだよ。どうして泣かなくていいのか、今日も3つのポイントでお話しさせていただきたいと思います。第一に、私たちの思いを超えた神ということですね。私たちの思いを超えた神様、ここでですね、マリアが願ったのは、十字架の上で死なれたイエス様のお体に香油を塗ることであり、亡くなってしまったイエス様の体がどこにあるのか教えてほしい、返してほしいということでありました。イエス様の体にすがりついて泣く、イエス様の体に油を塗る、そのことのためにイエス様の体がどこにあるのか教えてほしい、それをマリアは願いました。マリアの常識ではそうだったのであります。そりゃそうですよね。私たちがそこにいたら、このマリアのような情熱を持ってイエス様の体を探すことができただろうかな、マリアほどの情熱が自分にはあるかなと思う。いや、私はできないなと思います。ここで今日の聖書箇所で、ペテロとヨハネは墓に行って、確かにマリアが言ったようにイエスの体がないということは分かりました。信じたって書いてありますが、イエス様の体がないということを信じたのでありましょう。イエス様の復活を分からなかったってまだここに書いてありますね。イエス様の体がないということを信じた。でもそれでそのまま帰っていくんです。がっかりして、でも体があっても死んでしまっているイエス様の体、どうしようもない。イエス様に夢を託して、イエス様に人生を託して従っていたペテロとヨハネ、すべてを捨てて仕事も辞めてイエス様に従っていたペテロとヨハネ、いずれにしろイエス様は死んでしまったんだから、体があろうとなかろうとしょうがない、そんな気持ちだったのでありましょう。私もどちらかというとそうです。諦めてしょうがない、前に進むしかない、そのように自分を納得させて心を守っている、そんな感じだと思います。それに比べるとマリアは一生懸命だった。でも死んだイエス様の体を探すのが精一杯だった。イエス様の復活など考えられなかった。でも神様はそれをなさったんです。皆さん、私たちはしばしば信仰を持つことは物分かりが良くなることというレベルで考えていることはないでしょうか。いろいろ苦しいことはあるけれども、まあしょうがない、そこにも意味があるから、そのように物分かりが良くなること、それが信仰のように思っていないでしょうか。まあ悟りの境地とかですね、 諦めると、難しい言葉、定年退って言葉があるんですけれども、新年の年、ね、諦めるって言葉をつけて定年退って言葉があるんですけれども、このですね、信仰を持って歩んでいく中で、私たちがですね、この、諦めるような信仰の境地に入って、何か願い、自分の願いとかを諦めることが信仰のような気持ちになってしまうことがあるかもしれない。神様にはお考えがあるからと自分に納得させるようにしてしまうことが多いのではないでしょうか。例えばこのマリアの場合で考えるならば、イエス様のお体がなくなってしまったけれども、それはしょうがない、神様にも何かお考えがあるだろうからと諦めてしまう、そういうことはないでしょうか。私はそういうふうに考えることが多いです。自分の願いが答えられなくても、まあ諦めて、そういうふうに考えることが多いです。でもこの聖書の箇所を読んで、あれ、信仰って物分かりが良くなることや諦めやすくなることではないんだって、本当に目が開かれました。マリアの願い、イエス様の体を探して返してくださいという願いをはるかに超えて、神様は素晴らしいことをしてくださった。イエス様は、神様はイエス様をよみがえらせて、どうして泣いてるんだって問いかけられたんです。諦めるのではなくて、物分かり良くなるのでもなくて、私たちの思いを超えて、神様は素晴らしいことをしてくださる、私たちの思いを超えた御業をなすことがおできになるんだって。私たちの思い通りにならないことはあります。私たちのこの願い通りに開かない時があります。でもそれは私たちに諦めなさいって言ってるんじゃなくて、神様は私たちの思いを超えて素晴らしいことをなさるんだって、それがイースターのメッセージです。イエス様の復活の力を信じる信仰はそういうことです。自分の考えとは違うかもしれない、自分の願いとは違うかもしれない、でもそれを諦めるのではなくて、神様はもっと素晴らしいことをしてくださるんだと信じること、それがイースターの信仰です。今も生きていらっしゃるイエス様を信じる信仰なのであります。もっとお話したような気もしますが、もう先に進みますね、時間が進んでます。今も生きていらっしゃるイエス様と出会うということですね。ルカによる福音書によると、この墓に行ったのはマグダラのマリアだけではなくて、他の女性たちも何人か一緒にいたようでありますが、そして空っぽの中で天使が、あなた方はなぜ生きた方を死人の中に探しているのですか、ね、ルカの24章の5節から6節ですが、あなた方はなぜ生きた方を死人の中に尋ねているのか、その方はここにはおられない、よみがえられたのだ。そのようにイエス様がおっしゃったこと、天使が言ったことが出てきますが、このヨハネによる福音書のマリアとイエスのやり取りもそうですね。マリアは死んだ者の中にイエス様を探していました。それで見つからないで泣いていたんです。しかしイエス様はそこにおられなかった。死んだ者たちの中にはおられなかった。今も生きておられる方としてそこにおられたんです。私たちもしばしば死んだ者の中にイエス様を探します。頭ではイエス様がよみがえったと思っている。言葉ではイエス様がよみがえられたと言っている。でも本当にイエス様を生きた方として信じているのか、そこに生きているのかということです。聖書を分析していろいろ勉強して歴史的な書物として学ぶことはできるかもしれません。でもそれはイエス様を死人の中に探すようなことです。ここに書いてあることが全部実行してみようとするかもしれません。それは悪いことではありません。でも それもイエス様を過去の人、過去の人として求めていくことでしかありません。生きておられるイエス様に出会うのはやはりこれはもうやっぱり祈ることだと思います。神様ってイエス様って祈ることだと思います。祈りの中で神様にイエス様に求めることです。皆さん、私たちが誰かのことを知りたいと思うなら、誰かのことを知りたいなと思うならばどうしますか。周りの人に聞くかもしれません。西小路さんってどんな人、あ、こんな人だよ、ちょっとね、こんなのちょっと、落ち着きがなくてとかですね、まあいろんなことが出てくるかもしれませんけど、とにかく周りの人に聞いて回ったらいろんなことが出るかもしれない。でもですね、それがこの私という人間を知ることになるかという、その人のことを知ることになるか、大切なのはその人に話しかけることですよね。その人のことを知りたいと思うならば、その人にところ行って会って話をして、いろんな話をしてみて、それでその人のことが分かるわけじゃないですか。それなのに神様のことになる、人間のことだとそうするくせに、神様のことになると私たちはなんかね、いろいろ調べたり、いろいろ自分一人で考えたり、いや神様のことなんだから神様のとこ行って祈ればいい、神様に話しかければいいじゃない。自分で神様、イエス様って祈っていくときに、どんな小さなことでもいい、こんなことお祈りしていいのみたいなことでもいい、とにかく祈っていくときに生きていらっしゃるイエス様にお会いすることができる。そして聖書を開くときにも、どうぞ私に語ってくださいと求めて読むことです。分析してやろうとか、うまく理解してやろうとか、なんか自分の今まで考えたこと、来たことが正しかったなってことを証明するために読んでやろうとか、またですね、誰かのことを攻撃するために聖書を使ってやろうとか、そういうことをしてるとですね、このね、矛盾を見つけてやろうとかね、そんな気持ちで読んでいることもあるかもしれない。まあ、最初は誰でもそうかもしれない。でもどこかの瞬間でこの御言葉が私に語りかけてくる。私は聞きます、主よお語りください、イエス様私に語ってください、この聖書を通して私の心に語ってくださいという思いで聞いていく、御言葉に聞いていく姿勢が大切なんですね。このマリアに、マリアよと語られたように、イエス様は今日も私たちに語ってくださいます。イエス様は羊飼いの例えの中でおっしゃいました、私は良い羊飼いで、良い羊飼いは羊の声を聞き、羊も羊飼いの声を聞くって書いてあります。だから、そして羊の名を呼んで連れ出すって書いてあります。だから本当にイエス様は今日も私たちの声を聞いて、私たちに語りかけてくださって、私たちの名を呼んでくださる。聖書の言葉が、ああ私に語られるんだと響いてくる、それを待ち望みながら求めながら読んでいこうじゃありませんか。イエス様はね、過去の方じゃない、今も生きて私たちに語ってくださる方、本当にそのことを経験させていただきましょう。最後のポイントに行きます。気がつかない時にも共におられるイエス様ってことです。マリアが気がつかなかった時から、マリアが分かんなかった時からイエス様はそこにおられました。そこにイエス様がおられたのに、マリアは気がつかなかったんです。マリアはうつむいていました。イエス様が死なれただけではなくて、イエス様のお体が見当たらないことに悲しくて心が押しつぶされそうだったんです。でも本当はイエス様の体が見当たらないことの理由は、イエス様がよみがえられたからです。イエス様がよみがえられたのに、マリアはそれが分かっていませんでした。全体像が見えてなかったんです。全体像が見えてなかったから泣いていたんです。無理もありません。誰がそんなことを信じることができましょうか。でもイエス様がよみがえられたということが見えなければ、イエス様の体がなくなった、誰かが持ち去ったとなってしまう。でもそれは大きな勘違いでした。 私たちはしばしば神様のなさることの全体像が見えません。全体像が見えないから泣いてしまうんです。自分の見えるところだけで判断して途方に暮れて泣いてしまうんです。でも神様には見えています。神様には全てが見えていて、神様は私たちにとっての最善をなしてくださるのであります。私たちは全体像が見えないからわからない時があります。それは、そしてそれに心奪われて私たちと共におられるイエス様が見えなくなる時があります。問題に心が奪われてそちらに目が行ってしまって、今も生きていらっしゃるイエス様、たとえ私たちが気がつかなくても、私たちが見えてなくても、イエス様がそこにおられるということは全く変わりはありません。私たちがどう感じるか、私たちがどう信じるか、それによってイエス様がいたりいなくなったりすることはないんです。私たちが見えなくても、私たちが気がつかなくても、イエス様はそこにいらっしゃいます。復活されたイエス様は今も私たちと共にいてくださいます。そしてなぜ泣くのか、なぜ泣いているんだって、泣かなくていいじゃないか、私はあなたと一緒にいるから、私はいつも世の終わりまでいつもあなたと共にいるって、そのイエス様の約束を今日も信じていこうじゃありませんか。イエス様はよみがえられて今も生きてらっしゃいます。その今も生きてらっしゃるイエス様に目を上げて歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、なぜ泣いているのかとイエス様はマリアに問いかけられました。マリアには全体像が見えてなくて泣くしかできませんでした。そのマリアに語りかけて、マリアよと語りかけ、そしてあなたが生きていらっしゃること、イエス様が生きていらっしゃることをマリアに、よみがえられたことを表されたイエス様、今も私たちは同じような気持ちになる時があります。マリアと同じように泣かないではいられない時があります。でもその私たちとも共にいてくださるイエス様に感謝いたします。神様、私たちが今も生きていらっしゃるイエス様に目を向けてお答えして歩んでいくことができますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。